皆さんおはようございます。もう3回目になりますけれども、私の時にこのサウル王様をテーマにしてお話をしてきております。今日はその3回目になりますが、今日は待つということを失敗してしまったサウル王様の姿から学んでいきたいと思います。待つというのはですね、誰にとっても長く時間が感じられることだと思います。どうして楽しい時の時間はあんなに早く過ぎるのに、待つ時はですねこんなに長く感じるんだろうかと思います。私も以前にですね、とても大切な事柄である人から連絡をします、そういうふうに言われて連絡を待っておりました。手紙が来るんだろうそう思ってですね、毎日毎日こう郵便屋さんが来る時刻になるとそわそわして、今日来るだろうか、今日返事が来るだろうか、待っておりました。いつまで経っても来ない、待つども来なくて、だいたい100日ぐらい待ちました。それで返事が来たという覚えを思いがありますけれども、本当に長い間だなと思いましたね。サウル王様は30歳の時に王様になったとありますけれども、彼はもともと王様になりたくてなったわけではありません。もともとは裕福な家の生まれで、そして、自分がですね家の手伝いをしている時に、なんとその時にあなたは王様になる、そう言われて王様になっていくんです。彼が王様になるよ、そのことが全国民に知らされた時に、ある人たちは、いやこんなにかっこよくて、またこんなに背が高い王様だったら本当に大歓迎だと、そうやって歓迎してもらえたんですけれども、ある人たちからは、なぜサウルなのか、どうしてこの男が俺たちの王様なのか、そういうふうにですね、馬鹿にされてしまうわけです。けれども彼は、アモン人との戦いがありまして、その戦いでですね、ヤベシュギレアデという町を救うんです。これによって彼はですね、もう全国民から認められ、また英雄のように扱われる、そういう王様になっていきます。そして、今日のところでいよいよ王様にこうなっていくんですけれども、彼はすぐにですね、戦いを始めます。ペリシテ軍との戦い。これはですね、もう数の面でも武器の面でも圧倒的に不利な戦いでした。対するペリシテ軍は、戦車ですね、いわゆる世界大戦の時のような戦車ではありません。馬でですね車を引くようなそういう戦車です。その戦車が約3万、そして騎兵たち、馬に乗る兵隊たちが6000、そして海の砂のようにたくさんのそういう歩兵がいた。どのぐらいいたんでしょうか、6万ぐらいいたんでしょうか、もっといたでしょうか。それに対してサウルが率いる軍隊はたったの3000人です。もう数の面でもこれはもう絶対負けるというそういう数ですね。しかもサウルの軍隊たちが持っていた武器というのはほとんどこの畑を耕すときに使うようなものばかりだったんです。鍬とかですね、そういうものばかり持ってたわけです。剣がないんです。それに対してペリシテ軍の軍隊はみんな剣を持っている。そういう状況の中で3000人集まった人たちは、これはもう勝てるわけがないという状況で、一人また一人とどんどん家に帰っていく。もう最終的にはですね、600人にまでなるんです。ブルブルブルブル震えながらサウルに従っていく。そんな彼らがですね、心の支えにしていたのは預言者サムエルでした。サムエルが来てくれれば、私たちは何か神様の救いをいただけるかもしれない。サムエルは7日間待っているようにそう言っていましたから、彼らは人々はみんな待っていました。しかし来ないんです。その状況の中で次々と人々がまた去っていく。それを見てサウルは生贄を持ってこい、そう言ってですね生贄を捧げるんです。 しかしこれが大失敗だった。サムエルが来た時に彼は怒られます。あなたは愚かなことをした。あなたは主の命じた命令を守らなかった。あなたは今王国は立たない。神様はご自分の心にかなう人をもう王様に決めておられる。なんということでしょうかね。王様になってすぐやった戦いで失敗をして、もうあなたはクビだ。この哀れな王様に示されている神様の御心とは何でしょうか。私はですね、この一連の事柄を見るときに神様に一言ですね、物申したい気持ちになるんです。神様、あんまりじゃないですか。どうしてあなたは一回失敗したこのサウル王様をこんなに簡単にもうお前はダメだと言うんですか。そういうふうに思ってしまうのはおそらく私の中にも、私がサウルのような状況だったらきっと同じことをしただろう。私もサムエルが来るのを待ちきれずに同じようにしたんだろうなっていう、そういう気持ちがあるからなんじゃないかなと思うんですね。誰もサウル王様に憧れる人はいないと思います。サウルのようになりたくないと思うんです。でもここにですね、明らかになっている神様の御心って何なのか、神様はどうしてこういう王様を選ばれたのか、こんなに簡単に失敗する王様だったら神様お選びになる方が間違いじゃないですか、こう言いたいですね。またどうして選んでおいてすぐ捨てるんですか。あなたはこんな哀れな経験をさせるためにサウル王様にしたんですか、そう言いたい。私たちは自分の人生で思いがけないことが起こるときに、または非常に厳しいことが起こるときに、神様はここまで導いてきて、私をここまで導いてきたのは私にこういう経験をさせるためですか、こんなに辛い経験をさせるために神様はあなたは今まで私をお導きになったんですか、そういう気持ちにならないとは限らないですね。神様の御心というのはどこにあるのか。神様の御心というところものは私たちの思いをはるかに超えています。私たちの想像をはるかに超えています。その御心は聖書全体で言うならばこういうことです。神様は失敗なさる人をお選びになる、いや罪深い人をお選びになる。あのイエス・キリストを裏切ったイスカリオテのユダ、彼は12人の人の一人として選ばれています。イエス様は彼を自分の人生の最後に裏切らせるために彼を選んだんでしょうか。イエス・キリストは十字架にかかるために、裏切られて十字架にかかるというそのシナリオを作るために彼を選んだんでしょうか。ある人はそういうふうに考えるかもしれません。けれども神様が持っておられる御心というものは決してそういうものじゃないですね。イエス・キリストはあの十字架の場面の最後の最後までユダが戻ってくる道を作られました。ユダを愛しておられたんです。神様というお方は罪を犯すと分かっていながら、裏切ると分かっていながらなお愛し慈しんでくださるお方なんです。なお好きでいてくださるお方なんです。私たちのこれは想像をはるかに超えた考えです。このお方が最後には哀れな王様に仕立て上げるためのそういう計画を持つとは考えられない。神様は私たちに祝福を用意しておられるはずなんです。 神様の御心は私たちに祝福を用意している。今日はここから祝福されるための二つの事柄をご一緒に見ていきたいと思うんです。まず一つ目に、神様は神様によって成功しようとする人を祝福されます。サウル王様は自分を信じて成功しようとしました。うまくやろうとしました。誰もですね、戦いで負けるための戦をやる人はいません。もちろん昔はその仁義であったり、そういう事柄で戦をするということはありましたけれども、この時サウル王様は負けるために戦をしたとは考えられない。勝つため、成功するために戦をしている。ところが彼は自分を信じすぎました。どういうふうにこの時の戦いが始まったかというのがですね、わかるかというと、3節4節をですね、よく読んでみるとわかるんです。ヨナタンはゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺したとありますが、これは王様になったサウルがですね、自分の下に2000人の人をつけ、またヨナタンの下にですね、1000人つけたんです。そのヨナタンのいるその先の方に、そのペリシテ軍のですね、守備隊長がいたんです。おそらくサウルがヨナタンに命じたんです。ヨナタン、あいつを撃て。それ撃った。そのことによって戦争が始まっていく。だからこのように書かれています。4節。イスラエル人は皆、サウルがペリシテ人の守備隊長を撃ち、イスラエルがペリシテ軍人の恨みを買ったということを聞いた。サウルがやったということですね。サウル王様が戦争を仕掛けた。この戦争は成り行き上なったわけではなくて、また向こうから仕掛けられてなったわけではなくて、サウル王様がやったんです。ところが蓋を開けてみたところの、先ほど言ったような兵力の違い、武器の違いがこんなに明らかなんです。完全に負け戦です。サウルは何をやっていたのか。彼はおそらく自分がやっていたアモン人との戦いのその勝利に酔いしれていた。自分はできると思い込んでいた。そういうサウル王様でした。自分の力を信じすぎたんです。彼は神様抜きで成功しようとしました。うまくできると思い込んだんです。実は私たちもですね、神様抜きでうまくやる方法はいくつも知っています。例えば自分の仕事の面で、自分が何かのリーダーになった、じゃあどういうふうにみんなをまとめようか。その時にですね、いろんな成功する本が出ています。またいろいろ知られている成功の法則があります。例えばチーム全体の目的を共有しよう。何のために自分たちはこれをやるのか、それを共有する。または一人一人がですね、大切な存在であるかのようにあることをですね、伝える。あなたがいないとこれはうまくいかない。または夢を大きく持って、私たちはこのことをやってこういうふうに社会に貢献しよう、夢を大きく持って。どれも大事なことですね。成功するでしょう。けれどもですね、神様というお方は神様によって成功する人を祝福なさるんです。神様というお方は私たちがその自分が担当することが、ここには神様の法則が関係ないだろうというところにもご自分を迎え入れてほしいと願ってるんだ。例えば私の仕事を祝福してください。私はこういう責任を持っています。神様、どうか私は責任を果たせるように助けてください。チームの人はこういう人たちがいます。どうかみんな一人一人がやりがいを感じられるように助けてください。私がふさわしい言葉で話せるように助けてください。神様、あの人を祝福してください。この人を祝福してください。例えばですけれども、そう祈ることによって神様を迎え入れることができる。この時サウルに決定的に足りなかったものは死を恐れるということでした。死を恐れるというのはですね、 よくわからないかもしれませんけれども、要するに神様によって成功しようということなんです。神様に成功させてもらおう、うまくやらせてもらおう、これが主を恐れるということですね。そういうふうに私たちが取り組むときに神様は祝福を与えてくださるんです。祝福とは何か、これでよかったんだと思えるということです。私たちはですね、どんなに人々に羨ましがられても自分が納得できなかったらそれは不幸なんです。どんなに王様になってもサウル用王様のようになったらそれは哀れなんです。これでよかったんだ、神様こういうふうにしてくださったんだ、そう思えることが何よりの祝福でしょう。神様は神様によって成功しようとする人を祝福してくださるんですね。もう一つ見ていきましょう。それは神様は遅れても信頼する人を祝福される。遅れてもって何が遅れるのか、神様が遅れるんです。この時サムエルは到着が遅れました。7日間のうちに来ると言っていたのに来なかったんです。それでサウル王様は生贄を捧げた。生贄を捧げるというのはですね、これは神様にこの状況から救ってください、助けてください、そういうことでしょう。でもこの時ですね、サウル王様は本当に神様を仰いだのか、つまり生贄を捧げるという行為はやったけれども、主よどうか助けてくださいという、そういう神様を仰ぐことがあったのかどうか、私はなかったと思うんです。なぜそう言えるかというと、この神様を仰ぐっていうことはですね、神様に耳を傾けるっていうことと同じですね。神様の言葉を聞こうとすることと同じなんです。神様が私にどんな約束をくださっているかということを確かめるんです。それが神様を仰ぐということですね。実はサウル王様にも約束が与えられていました。それはこの前の章の12章。これはサウル王様がですね、王権を掃除するときに預言者サムエルが語った説教なんです。その説教の中にこういう言葉があります。12章の22節、まことに主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨て去らない、主はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。偉大な皆のためにあなたを捨てない、そうです、捨てないって言われてたんです。皆のためにってどういうことでしょうか。私たちが契約書にですね、サインしたり、この印鑑をこう押したりするのと同じですね。つまりこういうことなんです。神様、あなたは私にサインをしてくださいました。私にはあなたの名前が入っています。あなたは私を救うと、そう名前を書いてくださいました。約束はここにあります。ですからどうか神様、私を救ってください。あなたの約束の通りにしてください。これが皆のためにということですね。私たちにはそういうすごい関係が与えられているんです。サウルにもこの約束が与えられていた。それなのに彼はサムエルの言葉が耳に入っていないんです。神様の言葉を聞かず、神様を仰がず、形だけの生贄を捧げてしまう。サムエルが遅れたように、神様も遅れることがあります。いや、正確に言うならば遅れるのではなくて、 私たちがこの時だというタイミングと神様がここだというタイミングがずれているんです。私たちはこの時に救ってもらわないと困る、神様ここであなたがこう力を発揮していただかないと困る、そういうタイミングを持っています。でも神様というお方は私たちがここだという時と違うタイミングで働かれる。それが遅れたように見えるんです。でも今日の箇所から私たちは学びたいのです。神様というお方は遅れても約束は変わりません。遅れたように見えても約束は変わっていないんです。事実サムエルはどうだったでしょうか。遅れました。でも来たんです。サムエルがその足でしっかりとサウルの王様の方を目指して歩いてこられたんです。神様も同じです。ああもうこのタイミングで来ないそう思っても神様の約束は変わっていないんです。主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨て去らない、あなたを捨てていないという約束はどんなにタイミングがずれて遅れているように見えても変わって、その約束は変わっていないんです。私たちはですね、タイミングがずれて、あ来ないなと思うと、あこれもうダメだと、約束はなかったと、そういうふうに思いがちです。人間の間では確かにそうでしょう。でも神様というお方は違うということですね。今日私たちは覚えたい。神様はそうやって遅れてもなおも信頼する人を祝福してくださるんです。一箇所ですね、聖書をご一緒に開いてみたいと思いますが、詩編の13編、13編916ページですが、お開きになれる方はどうぞ開いてみてください。一節二節をまずお読みします。主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで私御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂のうちで思いはかなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ち起こるのでしょう。この詩を歌った人はすでに神様が遅れてしまったという、そういう状況の中にいます。もう私が救ってもらいたいタイミングはもうとっくに行ってしまった。主よ、いつまでですか。あなたはいつになったら来られるんですか。いつまで遅れておられるんですか。そういう状況の中にあります。しかしこの人は言います。3節4節、私に目を注ぎ私に答えてください。私の神主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように、まだ私の敵が俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って私の仇が喜ばないように。そして5節6節、読める方でご一緒に読んでみましょう。3、はい。私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえ。私はあなたの恵みにより頼みました。まだその時に神様来てないんです。到着していないんです。でも、手遅れのように思えたとしても、この人はなおも、私はあなたの恵みにより頼みました。つまり神様、私はあなたによって名前を記していただいたものです。どうかこの私にあなたの名前が記されている、あなたはサインをしてくださっているのですから、どうかその約束の通りに私を救ってください。その恵みに私は より頼んでいます、信頼しています。そう言ってこの人は神様を仰いでいるんです。イエス・キリストがある時に12歳の娘を、死にかけている娘を助けに行かれるという場面がありました。あの場面でイエス様は向かって行かれる、その途中で12年間婦人系の病気で苦しんでいる女性がイエス様に触ってその病気を癒される、群衆の中でイエス様が誰が触ったかと言い出す。時間がどんどん過ぎていく。ある婦人が私が触りましたと言って名乗り出る。あの場面で名乗り出た瞬間に家から使いがやってきて、もうあなたの娘さんは亡くなりました、もうイエス様をお呼びする、お手を煩わすことはもう必要ありません。その時にあの男の人は思ったでしょう。もう遅かった、間に合わなかった、手遅れだった、そう見えたんです。確かに手遅れのように見えました。でもイエス様は恐れることはない、そう言ってその人の家に行き、その娘を生き返らせた。私たちはもうこんなに遅くなってしまったら神様どうするんですかと、そう思いたくなる事柄がたくさんあります。でも約束は変わっていません。私たちには神様がしっかりと名前を刻んできてくださる。このアドベントを迎え、イエス・キリストがお生まれになったことを待ち望む大降雪を迎えていますけれども、この第一週にろうそくに火が一本、火がろうそくに一本火が灯っていますが、このクリスマスの時に私たちに与えられた名前は何だったのか。その名はインマヌエル、主はあなたと共におられる。その名前が私たちにもしっかりと刻まれているんです。主が共にいてくださる。だからどんなに遅れたように感じても私たちは恐れることなく、主よ、あなたの名前が記されていますから、どうか私を救ってくださいと神様により頼むものでありたいのです。私たちがうまくいって、そして自分ができる思っている時には神様により頼む、神様によって成功しよう、そのように考え、また私たちが逆境の時には遅れてもなお信頼しよう。そうです、私たちに与えられているのは神様を信頼するということだけ。時が良くても悪くても私たちはこうやって神様を信じて歩んでいくのです。その先には必ず神様の祝福が あるのです。お祈りをいたしましょう。お優しい天のお父様、サウル王様に示された神様の御心、私たちは彼がどういうふうに失敗していったのかを見るときに、自分自身もそのようになりはしないかと内心恐れるようなものであります。でも神様、私たちはあなたに祝福をいただいている、あなたの名前をいただき、私たちはここからなおもあなたと共に歩むことができる、そのような約束の中にいるのですから、 続けてあなたを信頼できるように私たちの信仰を助けてください。私たちがいつもあなたを仰ぎ見ることができるように、あなたをお迎えしてあなたによってうまくやろう、そのように私たちが慎重に歩み、またかつ大胆に神様の身元に近づくことができるように私たちを助けてください。主イエスキリストの皆によってこの願いをお捧げいたします。アーメン。